今日は皆さんよくご存知の最後の晩餐の場面ということになります。前回はマリアがですね、ナルドの香油の壺を割ってイエス様の頭に油を注ぎかけたというその場面ですね。それで弟子たちはみんな驚いて、なんで無駄なことをしてるんだと憤りましたけども、イエス様が、マリアのことをですね、この良いことをしてくださったと、そして私の埋葬の備えをしてくれているんだということで、彼女を高く評価してくださったという、そういう場面を前回学びました。で、まあそのやり取りを見てですね、非常に激しく怒ったのがイスカリオテのユダだったということですね。それでユダがそれで憤りを覚えて、そこから出て行って、そして祭司長たちのところに行って取引をして、そしてイエス様を売ってしまうというですね、そういう計画に進んでいくという、そういう場面を前回学びました。ですからもう十字架の道が着々と準備されつつあったということですね。それがわかる、そういう不穏な動きというんでしょうか、そういう中にあって過ぎ越しの祭りがやってきたというのが今日の箇所かなと思います。17節に、さて種なしパンの祭りの最初の日に弟子たちがイエスのところに来ていった。過ぎ越しの食事をなさるのにどこに用意をしましょうかということで、この日は種なしパンの祭りの最初の日であったということですけども、これは杉越の祭りの日であったということですね。その杉越の祭りがあって、その後1週間種なしパンの祭りという祭りが続いていくんですね。これセットになっております。ですから、この日まさに杉越の日だったということですね。その日が来たということです。でその日にはみんな集まって夕食を共にする過ぎ越しの食事を共にするという習慣がありました。それで弟子たちはイエス様どう考えていらっしゃるんだろうか、ちょっと不安だったんだと思いますね。それでイエス様に問いかけました。過ぎ越しの食事をなさるのにどこに用意をしましょうかということですね。そうするとイエス様指示を出しました。18節、イエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に過ぎ越しを祝いたいと先生が言っております。弟子たちはイエスが命じられた通りにして過ぎ越しの用意をしたと。ちょっと録音するの忘れておりました。録音します。はい、それでですね、イエス様が指示を出して、都に入りなさいと、そしてこれこれの人のところに行ってってこう出てきてですね、ちょっとマタイの福音書省略してますね。これこれの人っていう言い方をして省略をしていまして、この辺はマルコの福音書の方に丁寧に書いてあるんですね。それでマルコの福音書の14章の13節を見ると、イエス様弟子たちにこういう指示を出してますね。都に入りなさい、すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人についていきなさい、そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさいと、マルコの福音書の方がもっと具体的に正確に記しているなということがわかります。要するにイエス様は弟子たちで、この弟子たちというのはですね、ルカの福音書の記事を見ると2人の弟子って出てくるんですけど、それはペテロとヨハネであるってことがわかるんですね。でペテロとヨハネに都に入りなさいと指示を出して、都に入ると水瓶を運んでいる人に出会います。その水瓶を運んでいる人についていきなさいと。そうすると主人の家に着きます。そして主人がもう準備のできている大広間、2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさいって、そういう指示を出してるんですね。 で、これは弟子たち、特にペテロとヨハネにとっては非常に不思議な経験だったんじゃないかなと思いますけれども、でも不思議ではありますが、イエス様の言われた通りにすれば大丈夫なんだなっていうことをこう学ぶ機会でもあったのかなというふうに思いますね。それで本当にその通りになるんです。で、マタイの福音書の19節、26章19節に、弟子たちはイエスが命じられた通りにしたって出てくるんですね。イエス様がおっしゃられた通りにしました。そしたら本当にその通りにもうポンポンポンポン進んでいくんですよね。本当にイエス様が言われた通りでした。都に入ったら水瓶を運んでいる人に出会うんですね。そしてその人についていくんです。そしたらその人が主人の家に行くんです。そして主人に出会うんです。そして主人がですね、2階の大広間を見せてくれるんです。ちゃんと準備ができてるんです。全部イエス様が言われた通り、もうイエス様が言われた通りのことがなされたということで、やっぱりイエス様の言葉に信頼していれば大丈夫なんだなということをこう体験できる機会だったんじゃないかなと思いますね。まあ、ペテロとヨハネっていうのはイエス様が天に帰られた後に教会の指導者になる重要な2人ですよね。その2人のことをイエス様は最後まで訓練していたっていうかね、養っていたということが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、私たちも不安になるときっていうのは、大体なぜ不安になるかっていうと、先が見えないから不安になるんですよね。先が見えてれば不安にならないのに、見えないので不安になっちゃうんです。で、弟子たちもこの後最後の夕食どこで準備したらいいのかとか、先のことが見えないのでちょっと不安なんですね。戸惑ってるわけですね。それでイエス様に尋ねたところ、イエス様がこうしなさいこうしなさいって言ってくださったと。で、その言われた通りにしたらちゃんと道が開かれて、ちゃんと準備ができていて、ああやっぱりイエス様に信頼すれば大丈夫なんだって学んだんですよね。で、私たちもそういうふうにこう訓練されていくのかなと思いますね。先が見えないので不安なんですけども、ああ聖書にこう書いてるなと、イエス様こういうふうに言ってくださってるな、それにこう従って一歩踏み出してみたら、ちゃんと道が整えられていて、ああイエス様こういうふうに導いてくださったと、それで私たちの信仰は引き上げられたり養われたり、主に信頼するということを学んでいくんだと思いますね。そのようにしてイエス様は私たちのことを訓練してくださる、養ってくださる方であることをこの記事から覚えたいなと思います。そしてそのみんなでですね、12人で集まって、いよいよ最後の晩餐が始まります。で、福音書の中でですね、4つの福音書の中で最後の晩餐についてとても詳しく記しているのはヨハネなんですね。で、ヨハネの福音書を読みますと、13章から17章まで実に5章にわたって最後の晩餐の場面なんです。で、イエス様が弟子たちの足を洗うというところから始まるんですけれども、そこからもう17章までずっと最後の晩餐ですから、イエス様は本当に実に多くのことをその時にね、弟子たちとのやり取り、いろんなやり取りがあったということがわかるし、いろんなこと、実に多くのことを最後の晩餐の時にお話になっているということがヨハネの福音書の記事を見るとわかるんですね。でも、マタイの福音書はですね、本当に省略をして、その中で本当に印象深い一つのエピソードだけを書き記しているということになるんだと思います。ずっと長い会話があるんですけども、その中の一つだけを、選んでね、または記述した。その一つのエピソードは何かというと、裏切る者がいますっていうね、裏切り者 の宣言ですね、告知っていうんですか、その記事だけを、マタイは記しているんですね。それで、20節、夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしている時、イエスは言われた。まことにあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。12人そこにいるわけ、イエス様入れて13人ですけどね、12人弟子たちがそこに集まっていて、そのうちの一人が私を裏切るよというふうに言われたと。 そしたら弟子たちはそれを聞いて大変悲しんだと22節に書いてあります。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐って有名な絵がありますけれども、あの絵はこの場面を描いた絵だというふうに言われてますね。イエス様が、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと言った時に弟子たちが大変悲しんだ様子があそこに描かれている。それがあの名画になってね、もう世界を代表する名画になっておりますけれども、あの場面この場面だというふうに言われてますけれども、大変悲しんだんですね弟子たちはね。それで何に悲しんだかっていうと、まずやっぱりそれは、この12人ね、今まで一緒にイエス様についてきた仲間ですよね。そしてイエス様に従ってきた12人ですよ。この中から一人が裏切るなんてちょっと信じられないですね。もうそれはショックですね、そういう話を聞いたらね。とてもショックだと思います。しかもそういう話をイエス様がみんなの前でしたっていうこともちょっとショックだったんじゃないでしょうか。非常に悲しかったんじゃないでしょうか。そしてもう一つそこにですね、裏切るのは自分ではないとはっきり言うことができない自分に対する悲しみっていうのもそこに込められていたんではないかなということが考えられるんですね。で、彼らはこの後ですね、イエス様に順番に言うんです、口にするんです。主よ、まさか私ではないでしょうっていうふうにみんな順番に言うんですね。それでまさか私ではないでしょうっていう言い方がちょっと頼りないというかね、弱々しいというか、まさか私ではないでしょうと言いながら、もしかして私かもしれないという思いがどっかにこうあるっていうんでしょうかね。そしてその時にイエス様に、いやお前じゃないよって言ってもらいたかったのかもしれないんだけれども、イエス様言わないんですね、何もね。ですからますますだんだん不安になってきて、もしかしたら私なのかしらってこう すごく心配になる。まあ一人ずつ順番に言っていくんですよね。それで、まあ、ここにね、大変悲しんだということがこう出てくるんですけれども、まあ、その悲しみ、本当にショックでいろんな悲しみがあったと思うんですけれども、なんて言うんでしょうかね、こう自分の願った通りに生きたいんだけれども、そう生きることのできない不安定で曖昧な自分に対する悲しみっていうんでしょうかね、そういうものがそこに含まれていたんじゃないかなというふうに思います。私たちもね、こう生きたいなっていう願いがあって、こういうふうにこう歩んでいきたいなと思う願いを持っていてもですね、なかなかそうなっていかないっていうんでしょうかね。イエス様に従っていきたいってこう誓ってイエス様の前にこう進んでいくんだと思うんですけれども、でもよく考えてみると本当に最後までやっていけるか いけるだろうかっていう、ちょっと不安がこう絶えずそこにあるっていうか、こうそういうこう自分に対する悲しみっていうものを深いところでみんな私たち持っているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、イエス様はそういう心を探るようなね、もしかしたら言い方をされたのかなというふうに思います。で、まあ、それに対してですね、イエスは答えられた23節、私と一緒に 手を鉢に浸した者が私を裏切りますということで、まあ、私と一緒に手を鉢に浸したものっていうこの表現はですね、同じ器で飲食を共にしているもの、まあ、それだけ親しいものという意味がそこに含まれているんだと思います。で、みんな飲食を共にしているんですね。みんな同じ器で飲食を共にしているという意味では、まあ、これ12人みんな対象になりますね。ですからこの言葉を持って誰かということは特定できない。でもそういう親しい関係の中に一緒に食事をするっていう関係はユダヤ社会ではもう親しいということの表れなんですね。もう一緒に食事をしているということ自体がもうそれはもう親しい関係の証です。そしてそれでもその中で特にこう同じ器を共にしているというのは本当に親しいというね、そういうことが意味が含まれているんですけれども、そういう親しい関係の中から一人誰かが裏切るということなんですね。まあ、そういうことをイエス様お伝えになったんだと思います。そしてその後イエス様はとても厳しい言葉を口にされたと思います。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます、しかし人の子を裏切るその人は災いです、そういう人は生まれてこなければよかったのです。とイエス様は今まさにね、こう最後の晩餐の時ですから、もう間もなく捕らえられて 十字架の道をまさに踏み始めようというもうギリギリの瞬間なんですね。イエス様どんな思いでこの時食事をされていただろうか、もう本当に思い詰めるようなね、そういう気持ちもどっかにあったんじゃないかなと思います。まあそういう時にですね、そういうこう恐ろしい、まあ、裏切る人がいるっていうのは本当にイエス様にとっては深い悲しみだったと思うし、辛いことだったんだろうなというふうに思います。ですからこういう厳しい言い方になったのかなというふうに思いますけれども、人の子を裏切るその人は災いです、そういう人は生まれてこなければよかったのです、まるでその人の人生を否定しているかのような、その人の存在を生まれてこない方がよかったと、まあ、そういうふうに言われたらもう本当に私たちショックですね。非常にこう厳しい言い方だなと、まあ、それだけイエス様おつらかったのかなという思いもあるんですが、でもこれはそれだけではなくて、このユダに対する最後の悔い改めのチャンスを与えたんだと思います。でこれはですね、明らかにユダに向かって言ってるんですね。そこにユダがいるわけです。でユダはその時何をしていたかというと、イエス様を裏切る計画をもう立てていますね。祭司長たちともうちゃんと相談をして、そしてもうお金までもらって、もういつ引き渡そうかとタイミングを見計らっている、もうそういう恐ろしいことを考えているユダがそこにいる。でそれをイエス様全部わかっているわけですよね。でもそのユダに最後の最後までイエス様は悔い改めのチャンスを与えているんじゃないでしょうか。ユダにね、本当に裏切る者は災いなんだよと、そういう人は生まれてこなかった方が良かったんだよと厳しい言い方だけど、それはやっぱりユダに気づいてほしいというね、まあ、最後のね、まあ、ユダに対する愛の表れでもあったということが言えるんじゃないかなと思います。そしたらユダが反応するんです。そのイエス様の言葉を受けてユダはそれまで黙ってたんですね。他の11人の弟子たちはみんなそれぞれね、まさか私ではないでしょう、まさか私ではないでしょうって順番に言ってた。ユダ言えないんです。それ言えないですよね。自分はまさに裏切ろうとしてるわけだから、言ったらもう嘘になっちゃいますから言えないわけです。もう最後まで彼残ってるわけですよね。ところがイエス様にそういうふうなことを言われた時に彼も言うんですね。先生、まさか私ではないでしょう。他の弟子たちと一緒に言ったことと同じことをですね、まあ、他の弟子たちが言った手前、自分も言わざるを得なくなったのかもしれないんですけれども、まさか私ではないでしょうっていうふうにこう言うんですね。でもよく見ると他の弟子たちとちょっと言い方違うところがあるんですね。他の弟子たちはイエス様のことを主よと呼んでます。主よ、まさか私ではないでしょうと呼んでるんですね。ところがユダ一人だけが主って呼んでないんですね。先生って呼んでるんです。先生、まさか私ではないでしょう。同じ言い方してるように見えるけどよく見ると違うんです。でこの時のユダにとってイエス様はもう主ではないっていうことですよね。もうイエス様はこの時のユダにとっては先生にしか過ぎない、そういう存在になっていた。他の弟子たちにとってはイエス様はもう一種なんですね。もう本当に信頼して従うべき方なんですね。主のしもべなんですね。ですから本当にこの方に最後までついていきたいと他の弟子たちは思ってるわけですが、ユダだけはもうイエス様は主と認識できてないんですね。もうそういうこう一つの表現の中にもう彼の心がイエス様から離れちゃってるということですね。そういうことも感じさせられる、そういう言葉だと思います。そしたら他の弟子たちに対してイエス様何も言わなかったので、ユダにも何も言わないのかなと思ったらイエス様ズバリ言われるんですね。いやそうだって、まさか私ではないでしょうねって言って、いやそうだった、お前が裏切るんだよってはっきり言ってるんですよね。それでまあもうユダはびっくりしたんじゃないかなと思うんですけれども、でもねやっぱりイエス様ははっきり言うことによって気づいてほしいんですよね。やっぱりユダが今何を考えていますか、今何をしようとしていますか、それはどれだけ恐ろしいことですかってもう気づいてほしいんです。もうはっきり言われたんですよね。ところがこの後、まあ、マタイの福音書には書いてないんですけど、ヨハネの福音書の記事を見ますと、この後ユダはどうなったかっていうのはそこに詳しく書いてるんですけど、ヨハネの記事を読むとですね、こう書いてますね、サタンがユダに入った、その瞬間にサタンがユダに入ったって書いてるんです。そしてそのところから出ていった。 この後もすぐに出て行っちゃうんですね、ユダはね。で、弟子たちは、その他の弟子たちは一部始終を全部見ていて、ちょっとびっくりしたと思うんですけれども、でもなんかその意味はよくわからなかったというようなことが、ヨハネの福音書には書いてありますね。どうしてイエス様はそういうふうに言われたのかよくわからなかったということですね。でもこれをきっかけにして、ユダは出て行ってしまって、そしてもう実行に移すんです、この後。もう最初のところに行って、もうローマの兵隊たちみんな連れてきてですね、ゲセマネの園でイエス様を捕らえてしまうという、もうそういう行動に出てしまう。まあ、最後の最後までね、彼は悔い改めるチャンスを与えられていたにもかかわらず、それを拒否して、ますます頑なになり、ますますサタンに囚われていってしまったということですね。まあ、頑な心をこう貫いていくときに、どれだけそれが危ういことであるかっていうかね、どれだけそれはサタンの、まあ、本当に餌食にされやすいというか、本当に私たちも気をつけていなければいけないなと、本当にイエス様が語ってくださっているその声に耳を傾けて、本当に心を頑なにすることなく、本当に心を主に開いていくということが、私たちにとってどれだけ大事なことかということですね。このユダの姿からも私たちは学ぶものでありたいと思います。そしてそのようにしてユダは出て行ってですね、そして12人いた弟子が11人になってしまったんですけれども、その11人との間でイエス様は最後の晩餐の場面に移っていくということになります。26節、また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。ということで、この最後の晩餐の食事の時にですね、パンを裂いて弟子たちに与えて、これが私の体だよって言われました。そしてその後杯を与えて、これは私の、罪の許しのために流される私の契約の血です。でこれを今私たちは、まあ、繰り返してますよね。聖餐式として、もう毎月毎月ずっと歴史の中で大切にされてきた、これを行いなさいってイエス様が命じていますので、その命じられた通りに私たちはこの聖餐式をずっとこうね、繰り返し大切にしているわけですけれども、ここにイエス様の十字架の恵みというものが表されています。でまずパンの方ですけども、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われたということで、パンを裂いたって言葉が出てきますね。それで生産式のこと、当時はパン裂きと呼びました。パンを裂くってね。ですから生産式って本来はパンを裂くところから始まるんだと思います。今私たちの教会の生産式は土曜日の夜に地図がパンを焼いてですね、それでもう切ってくるんですね。もう皆さんに配られている時にはもう裂かれた状態というか、切った状態で、それを一つずつ取って食べるんですけれども、教会によっては本当にパン裂きをしている教会があります。私の母教会の盛岡の教会の牧師は本当にパン裂きをやるんですね。パンを裂くところから生産式が始まります。ちゃんと手袋をしてやりますので汚くないんですけれども、一つの塊のパンをですね、みんなの見てる前で裂くところから始めるんですね。人数分裂いていきますね。でそれはキリストの一つの体をキリストが裂いてくださったっていうことを表していますね。ですからイエス様が私たちのために肉体を裂いてくださったんだということをみんなで見て確認するというね、そういうところから、まあ、生産式が始まる、まあ、そういう教会もあります。私もいつかパン裂きやってみたいなと実は思ってるんですけれどもね、そうやってこうみんなで味わうっていうかね。そしてイエス様は取って食べなさいって言われましたね。取って食べなさい。それはこう恵みとして与えられるものなんですね。もう無条件に信じている全ての人に恵みとして与えられるものなんだけれども、でもただ与えられるだけではなくて、取って食べるというね、そこにやっぱり信仰による応答、 自分の自主的な判断に基づいて信仰による応答がそこにあるということですね。そのようにして私たちはイエス様の十字架の恵み、私たちのために肉体を割いてくださった、まあ、肉体を割くっていうのは本当に苦しいことなわけですけれども、その苦しみを私たちのために味わってくださったイエス様の愛というものをそこで体験している、追体験しているわけですね。そしてその後今度杯に行きますよね。で、杯の中にはブドウ酒が入っているわけですけれども、そのブドウ酒は何を表しているかというと、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血ですというふうにイエス様はおっしゃられました。それでまあ契約って、この間のね旧約聖書1時間で学ぶ旧約聖書の中でも契約の話が出てきましたけど、契約っていうのは旧約聖書のね中で繰り返し繰り返し神様がイスラエルの民と契約を結んでくださったってことをね確認をいたしましたよね。本当にこう罪深い、もう契約結んでもらってもね、もうそれを守ることもできない、本当にこう弱い、そして何度も何度も失敗をし、本当に罪深い私たちであるにもかかわらず、でもそれは契約は全然破棄されないんですよね。もう何度も何度も更新されていくんです。そしてその契約というのは、お前たちを祝福するよ、間違いなく祝福するよ、お前たちを神の子供とするよっていうね、そういう、こう契約なんですよね。一方的な恵みなんですけれどもね、そういう、こう契約関係に私たちが加えられているっていうことが旧約聖書の中で繰り返し教えられていて、そしてイエス様がここに来てもう一度契約を結んでくださった。でもイエス様とこう契約を結んで神様との関係がこう回復されていくためには、やっぱり罪の許しが必要なんですよね。罪が許されないと私たちは神様との親しい関係に加わることができない。で、旧約聖書の時代というのは、その罪の許しのためにはたくさんの動物が生贄として捧げられて、たくさんの血が流されなければイエス様の神様との関係に入ることできませんでした。ですから礼拝のたんびに必ず羊とか牛とかヤギとか鳩とか、もういろんな家畜動物が連れてこられて、もう必ず殺しのほふって血が流されて、その血を見て初めて受け入れられるんですよね。その血が流されない限り罪は許されないんです。それを旧約聖書の時代の人たちはみんな体験して学んできてるわけですけれども、でもこの新約のこの時代に入ってイエス様が新しい契約を結んでくださった、それはイエス様がその生贄になってくださって、そして身代わりに、私たちの身代わりになって死んでくださって、全部罪を背負って死んでくださって、そのことによって罪の許しがなされるんだよって、もうこれはもう最後のもう最高の生贄なんだよっていうことですよね。まあ、それによって私たちの罪が許されて、そして神様との親しい交わりの中に加えられていくという、その契約がここでこう約束されているということなんですよね。ですから、まあ、私たちはこのイエス様を信じることによって、もはや動物を殺す必要もなくなりましたし、でもそれからイエス様は私たちのために大変な犠牲を払って私たちをあがなってくださったという恵みを、私たちはそのたんびに確認し味わっているということを覚えるものでありたいなというふうに思います。そして最後に29節でイエス様は、私はあなた方に言います、今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありませんというふうにおっしゃられました。でもブドウの実から出たもの、ブドウ酒をあなたたちと飲むことはもうないんだよっていうことを言ってるわけですよね。もうこれで最後なんだよと。で、これはまあある意味ではお別れの挨拶っていうんでしょうかね。もうこれで最後なんですよっていう、まあ、お別れのことを言ってるんだと思うんですけども、でも単なるお別れではなくて、やがて、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までお別れ。でもお別れではあるけれども、必ずもう一度父の御国で一緒に杯を交わす飲む時が来るよ ていうことをこう宣言してるわけですよね。単なるお別れではない、ちゃんと再会の時が用意されてるよ、一緒になってもう一度葡萄酒を飲み交わす時が来るよ、その時までこのことをちゃんと大切にしていきなさいっていうことですね。そのことをイエス様は教えてくださっているということが最後にわかることかなと思います。で、聖餐式って私たち聖餐式の時に何を体験してるんでしょうか。3つのことを体験してるんだと思いますね。それはまず過去に与えられた十字架の御業に感謝するっていう体験を与えられてるんだと思います。イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださった、過去に一度私たちのために死んでくださった、あがなってくださった、そのことに感謝するっていうことを体験してるんだと思います。で、2番目に今私たちの罪の全てが許されているという恵みを味わっているんだと思いますね。全ての罪が今もう許されている、イエス様のゆえに許されているという恵みを私たちは経験してるんだと思います。そして未来にもう一度イエス様とお会いする時が来る、そしてその時には天の御国で、父の御国でもう一度この杯を共に交わす日がやってくるという、 こう未来の希望を私たちは味わっているんだと思いますよね。だから聖餐式の時にはそういった過去の感謝と今の感謝と未来の希望とね、そういうものを全部含んでその時にパンとブドウ酒を味わうことによってね、私たちはその恵みを味わっているということを覚えたいなと思います。しかもその一緒に味わうことによって、実は私たちは共にね、同じ兄弟姉妹、同じ家族なんだということも味わってますよね。ですからイエス様によって私たちは一つにされた、そういう神の家族交わりなんだということも合わせて味わっているということですので、聖餐式の時にそのような思いでですね、感謝して深く神様の恵みを味わう機会にしていけたら幸いだなというふうに思います。はい、今日はそこまでにしたいと思います。最後の晩餐のところを共に学ぶことができて感謝いたします。お祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、あなたの恵みに感謝いたします。あなたが弟子たちを本当に愛し抜いてくださって最後までユダも愛してくださいました。その愛に応えて歩んでいくことができるように、心を固くなにすることがないように、あなたの御声に素直に応答し、心を開いてあなたに従っていくことができますように、そしてイエス様によって与えられている恵みを深く味わうことができますように、聖餐式の時にも深く味わい、また私たちが日々の歩みの中で、恵みの中で成長していくことができるように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。この後共に心を合わせて祈りますので、その祈りの時にも主が共にいて私たちの祈りを引き上げ導いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。